このテープでは、県政だより三三高知、2022年11月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報士団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、活性高知最前線シリーズ32、11月は龍馬さんの生誕月、生まれた町を散策してみよう。県政ピックアップ1、2ページ、9月補正予算。県政ピックアップ2、3ページ、農水産物、食品の輸出の拡大。体験民3ページ、環境パスポートを体験。特集4ページから5ページ、少子化対策の充実、強化。情報広場6ページから7ページ。講座その1、令和4年度 DV 防止啓発講演会、外では見せないうちの顔、家庭内のモラルハラスメント、その2、大人の発達障害に関するセミナー、試験その1、令和4年度狩猟免許試験、その2、令和5年度、令和4年度実施、教員採用選考審査第2回、現職教員等特別選考、募集その1、若者の消費者被害未然防止啓発動画コンテスト。その2、第2回防災漫画選手権の作品募集。催しその1、モノメッセ高知2022、第11回高知県ものづくり総合技術展。その2、第24回人権啓発フェスティバル、ココルンフェスタ。その3、1. 里親制度普及啓発講演会。 2. 里親制度パネル展。里親制度説明会。その4、高知就職転職フェア2022冬。その5、思いっきり四国88癒しの旅キャンペーン。その6、高知競馬よさこいナイター開催日程。お知らせ、不動産購買期間入札のお知らせ。別枠、黒潮くん公式ツイッターについて。県立施設のご案内8ページ。公文書館、学生150年企画展関連講演。牧野植物園、夜牧野星降るこんこん山。坂本龍馬記念館、龍馬最後の帰郷、坂本家と川島家、中条家展。埋蔵文化財センター、古代ものづくり体験教室、土器づくり。高知漫画ベース、作画体験教室。高知城歴史博物館、没後150年山内陽動展。芸生天文学習館、天体観測学習会。野市動物公園、開園記念日イベント。歴史民俗資料館、第10回。旧大土地高校民族資料一般公開。美術館、合田沢子展、帰る道も積もりもない。文学館、生誕120年記念神林暁展。オーテピア高知図書館、トランプで楽しく多文化シミュレーション。高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。11月号の表紙は、高知市立龍馬の生まれた町記念館です。高知市上町は坂本龍馬の生誕地。記念館をはじめ、龍馬誕生地の碑や亀山社中のメンバーだった近藤長次郎邸跡など、龍馬さんゆかりのスポットがたくさんあるよ。過ごしやすい秋空のもと、高知市上町を散策してみては。高知市立龍馬の生まれた町記念館は、高知県高知市上町 2-6-33。開館時間は午前8時から午後7時までですが、最終入館は午後6時半です。電話は 088-820-1115 です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。9月補正予算。総額約187億3900万円。債務負担行為、 13億5800万円。債務負担行為とは、複数年度にわたる事業について、翌年度以降の財政支出を約束する行為。令和4年度の一般会計9月補正予算では、原油価格や物価の高騰により、影響を受けている事業者の支援を強化するとともに、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染予防、感染拡大防止の取り組みを推進します。合わせてコロナ禍からの反転攻勢に向けた関西圏での外商拡大の取り組みを一層強化するとともに、連続テレビ小説、らんまんの放送を契機とした観光振興の取り組みを推進します。これらの取り組みのうち、主なものをご紹介します。原油価格、物価高騰対策、14億円。1、農業者への支援。肥料、配合飼料の購入経費への補助や、環境測定装置の無料貸与を実施します。2、公共交通事業者等への支援。路線バスの運行経費や鉄道、路面電車の設備更新への補助等を行います。3、医療施設や社会福祉施設への支援。施設規模等に応じて給付金を支給します。感染予防、感染拡大防止、147億円。1、病床、宿泊療養施設の確保等。新型コロナウイルス感染拡大に備え、患者の入院病床や宿泊療養施設を確保するとともに、自宅で療養される方への生活物資の支援を実施します。2、検査、診療体制の確保。新型コロナウイルスの重症化リスクが低く、症状が軽い方について、オンラインによる陽性の確定診断などを行うとともに、発生届対象外の方の相談や支援を行う体制を整備します。陽性者診断センター、8月19日設置。検査キットにより、陽性となった方、重症化リスクが低く、症状が軽い方の確定診断等を実施します。陽性者フォローアップセンター、9月26日設置。発生届対象外の陽性者、重症化リスクが低く、症状が軽い方からの相談、支援を実施します。経済の活性化、5億円。債務負担行為額、9億4000万円。1、関西圏における外商強化。観光客の誘致や、県産品のさらなる販売拡大に向けて、関西圏でのプロモーションや、外商活動を強化します。2、連続テレビ小説の放送を契機とした観光振興。牧野博士の新休日、らんまんの舞台、高知の開催に向けて、プロモーションを本格的に展開するとともに、牧野植物園における受け入れ体制を整備します。このほか、公共事業費の増額など21億円、債務負担行為額4億2000万円を計上しています。以上について詳しいことは、県庁財政課、電話 088-823-9302、ファックス 088-823-9768 までお問い合わせください。より詳しい情報を知りたい方は、ホームページをご確認ください。https://www.pqap.org pref.kochi.lg.jp/soshiki/110401。以上で県政ピックアップ1を終わります。次は県政ピックアップ2です。農水産物、食品の輸出の拡大、食品の輸出の状況。平成21年度からスタートした高知県産業振興計画に基づき、国別戦略を策定の上、貿易促進コーディネーターや県の海外拠点が持つネットワークを活用した食品の輸出振興に取り組んできた結果、酒類が前年比 85% 増となるなど、輸出額は順調に拡大しています。輸出額は平成21年には5100万円だったところ、令和3年には18億8000万円となり、12年間で約37倍に増加しています。また、食品輸出品目内訳について、金額ベースで見ると、酒類が 27%、柚子、果汁、玉、皮が 23%、加工品除く水産物が 14%、その他加工品が 36% となっています。輸出強化のポイント。さらなる輸出の加速化に向けて、輸出先国のニーズを捉えたマーケットイン型の輸出を促進してまいります。ポイント1、連携プロジェクトによる輸出の強化。生産から外商まで、官民が一体となった土佐種、農水産物の輸出拡大プロジェクトを立ち上げ、取り組みを推進します。ポイント2、県内事業者の生産管理の高度化支援。輸出先国のニーズに対応するため、衛生管理レベルの向上や大量発注への対応など、生産体制の充実に向けた施設整備を支援します。ポイント3、外商活動の推進。食品海外ビジネスサポーター、米国、中国、欧州や海外事務所、シンガポール、台湾が持つ現地商社とのネットワークや EC サイト等を活用したプロモーションを展開します。以上について詳しいことは、県庁地産地消、外商課、電話 088-823-9752、ファックス 088-823-9262 までお問い合わせください。以上で県政ピックアップ2を終わります。
次は県民が体験、体験民の皆さんと行くのコーナーです。今月は環境パスポートを体験。地球環境を守る活動に私も気軽に取り組みたい。最近よく聞くカーボンニュートラルって何？そんな思いや疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は楽しく地球温暖化対策に取り組めるウェブサイト、環境パスポートを体験してみました。今回体験するのは高知市の主婦、加藤さん。普段からマイボトルを使っていますが、今後もモチベーションが続くかどうかと不安な様子。環境計画推進課の広末さんは、高知県は温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量を均衡させるカーボンニュートラルを2050年までに実現する目標を掲げています。そのためには各ご家庭での取り組みも欠かせません。そこで県民の皆さんが楽しみながら地球温暖化対策に取り組める環境パスポートというウェブサイトを今年の9月からオープンしましたと教えてくれました。早速スマートフォンで環境パスポートにアクセスしてみる加藤さん。電気やガスの使用量やレジ袋を使用しなかった回数などを入力して、二酸化炭素の排出量や削減量を可視化できる 環境家計簿や環境に優しい取り組みを投稿すると SNS のようにいいねをつけてもらえる取り組み投稿などの機能を発見。さらにポイントも獲得することができ、たまったポイントは商品が当たるキャンペーンの応募に使うことができます。加藤さんは、毎日のログインだけでもポイントがたまるのでなんだか嬉しいです。自分の日々の取り組みが評価されるのも楽しい、と心強い味方を手に入れたようでした。以上について詳しいことは、県庁環境計画推進課、電話 088-821-4538、ファックス 088-821-4530 までお問い合わせください。環境パスポートはホームページからアクセスできます。https://eco-pass.pref.kochi.lg.jp/。以上で体験民を終わります。
次は特集です。少子化対策の充実・強化。令和3年における全国の出生数は81万1622人と統計開始以来最少となり、少子化の進行は深刻さを増しています。高知県では合計特殊出生率は 1.45 と全国平均を上回っているものの、生まれた子どもの数は4090人で減少傾向が続いています。県では、県民の皆様の出会い、結婚、妊娠、出産、子育ての希望の実現に向けて、ライフステージの各段階に応じた総合的な少子化対策に取り組んでいます。本年度は特に20代から30代の若い世代の皆さんに、出会いを応援する取り組みや、各市町村の充実した子育て支援を知っていただくため、プロモーション動画を制作し、制度や取り組みの紹介をしています。合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯に産む子供の平均的な人数のことです。1、ライフステージの各段階に応じた少子化対策の推進、出会いの機会の創出、出会いや結婚への支援を希望する方々を応援しています。1、マッチングシステムの運用強化、入会登録、更新登録がご自身のパソコン、スマホからオンラインでご利用できるようになりました。10月1日から先着100名で20代から30代の新規会員登録半額キャンペーンを実施中。2年間で1万円のところ5000円で登録できます。高知出会いサポートセンターの情報はホームページからご確認ください。https://www.koishiyo.pref.kochi.lg.jp/。 2. 出会いイベントの充実。多様なイベント、コロナ禍でも参加しやすい小規模なイベントや、職域参加者とイベントユーザーで行うイベントなどの実施を支援しています。インスタグラムでイベントの様子を随時更新しています。イベント探しの参考にどうぞ。3、サポーター制度の充実。地域のボランティアがご本人の希望に沿った出会いをお手伝いします。婚活サポーター、婚活サブサポーター募集中。応援動画を配信中。高知で会いましょう。結婚の希望を持つ方へエールを送るミュージックビデオです。360日後に〇〇する2人。高知県が取り組んでいる結婚支援制度について紹介するドラマです。安心して妊娠、出産、子育てできる環境づくり。妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援、高知版ネウボラを推進し、子育ての不安を解消し、子育てしやすい地域づくりを市町村と連携して進めています。1、子育て世代包括支援センター。妊娠したら母子健康手帳をもらいに行きましょう。母子保健コーディネーター、保健師など、 が妊産婦とご家族の状況をお伺いし、出産までの健康管理や子育てのサポートなど様々な相談に乗ります。出産後の子育て支援サービスもご紹介します。2、地域子育て支援センター。0歳からのお子さんが遊べる場で、子育て中のママ、パパ同士が交流できます。子育て相談やベビーマッサージ、離乳食教室など、様々な講座も開催されていますよ。3、ファミリーサポートセンター。仕事と育児を両立するための送迎や、一時的な預かりなど、子育てを助けてほしいときに、地域の方がお手伝いしてくれる仕組みです。会員登録制の有料サービスで、現在13市町村が実施中。お手伝いしてくれる会員募集中。各市町村にお問い合わせください。妊娠、出産、子育てサポート情報は、10月にリニューアルした高知プレマネットをご確認ください。赤ちゃんが生まれる前からの妊娠、出産、子育ての情報を発信。プレママ相談では、助産師さんが悩みにアドバイス。子育て支援動画を公開中です。ホームページは、https://www.premanet.pref.kochi.lg.jp/働きながら子育てしやすい環境づくり、ワークライフバランスの推進、誰もが働きやすく、子育て中の従業員の方々も働き続けられる職場環境づくりを進めています。1、働き方改革を進めるための意識醸成。企業経営者層を対象にしたトップセミナーや男性の育休取得促進キャンペーンなどを実施しています。2、ワークライフバランスに取り組む企業を認証。ワークライフバランス推進企業認証制度の普及を図るため、アドバイザーによる支援を実施しています。2、官民共同による少子化対策を県民運動として展開。高知県少子化対策推進県民会議。本年度は当事者世代の委員による若い世代部会が結婚や子育てのエピソードや楽しさを伝える動画を発信していきます。動画、やっぱり人が好き、高知で家族に。10月から配信をスタートし、11月にはイベントも開催します。高知家の出会い、結婚、子育て応援団。県内1200以上の企業、団体に登録いただき、県と一緒に働きながら子育てしやすい職場環境づくりを推進しています。取り組み内容はホームページをご覧ください。https://www.prefkochi.lg.jp/sosh-i-ki/0605-01/2016076-0601.html 育児休暇、育児休業取得促進宣言。育児に関する休暇、休業を取得しやすい職場づくりに向け、県内800以上の企業、団体が宣言に賛同しています。令和3年度の労働環境等実態調査によると、令和2年度の男性の育児休暇取得率が 15.8% に上昇しました。宣言企業を募集中です。県民の皆様へのメッセージ。県では安心して妊娠・出産ができる環境づくりに向けて引き続き全力で取り組んでまいります。県民の皆様も地域や職場で子育て家庭を温かく応援していただけますようご協力をお願い申し上げます。高知県は一人一人の生き方を尊重しながら、それぞれの希望に応じて自分らしく活躍することを応援しています。結婚や子育ては個人の自由であり、 様々な生き方があるものと考えています。それぞれの意思に基づいた生き方を応援する取り組みの一環として、出会いや結婚への支援を希望する方々を応援しています。以上について詳しいことは、子育て支援課、電話 088-823-9640、ファックス 088-823-9658 までお問い合わせください。
次は、情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。ご案内の情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。続いて、講座のお知らせです。2件あります。その1、令和4年度 DV 防止啓発講演会、外では見せないうちの顔、家庭内のモラルハラスメント、家庭内で繰り返し行われるモラハラは、外から見えづらい精神的 DV にあたります。誰もが身近なこととして、モラハラについての理解を深めていきましょう。講師、カウンセラーの高山直子氏、日時、11月13日日曜日、午後1時半から午後3時半、場所、募集人数、高知市朝日町3-115にあります高知男女共同参画センター総礼、募集人数先着100人、四万十市宇山さつき町8-3にあります四万十市社会福祉センター、募集人数50人。なお、四万十市会場はスクリーンにてライブ視聴、詳細は総礼ホームページにて、YouTube ライブ配信のオンラインあり、対象、テーマに関心のある方、申し込み期間、11月4日金曜日午後5時まで、申し込み方法、電話またはホームページ、詳しいことは、高知男女共同参画センター総礼、電話 088-873-9100、四万十市教育委員会障害学習課人権教育係、電話 0880-34-6299 までお問い合わせください。その2、大人の発達障害に関するセミナー、青年・成人期の発達障害当事者の自立に向けて適応行動のアセスメントと支援をテーマに、北海道教育大学旭川校教育発達専攻特別支援教育分野教授の萩原拓氏による講演会を開催します。日時、11月20日日曜日午後1時半から午後4時、場所 Zoom によるライブ配信、募集人数先着300人、申し込み方法、電子申請システムで受け付けます。詳しいことは、県立療育福祉センター、発達障害者支援センター、電話 088-844-1247 までお問い合わせください。次は、試験のお知らせです。2件あります。その1、令和4年度狩猟免許試験。令和4年度12月以降の狩猟免許試験を次の通り実施します。野生鳥獣被害にお困りの方をはじめ、多くの皆様の受験をお待ちしております。場所、内容、日程を申し上げます。四万十市久場出来島2058-20にあります 四万十市防災センター、罠寮、12月3日土曜日、第1種重量、第2種重量、12月4日日曜日、安芸市寿町 2-8 にあります安芸市総合社会福祉センター、罠寮、12月18日日曜日、高知市朝倉母375-1にあります高知県立福祉交流プラザ、罠寮、令和5年1月21日土曜日、第1種重量、第2種重量、令和5年1月22日日曜日。募集要項、配布場所、それぞれの地区猟友会、県庁鳥獣対策課ホームページなど、出願期間、それぞれの試験日の10日前必着、出願方法、持参または郵送、当日必着です。対象、高知県内に住所を有する方で、罠寮・網寮は18歳以上の方、および第1種重量、第2種重量は20歳以上の方、受験料5200円、または他の種類の免許を受けている人は3900円です。なお、いずれの場合も高知県収入消費で納入のこと。お問い合わせ、お申し込み先は、高知県鳥獣対策課、電話088-823-9042です。その2、令和4年度実施の令和5年度教員採用選考審査第2回現職教員等特別選考、日時場所、高知会場、大阪会場、令和5年1月7日土曜日、東京会場、令和5年1月8日日曜日。募集講習、職種、小学校教諭、小中学校養護教諭、特別支援学校教諭、中学校教諭、美術、技術、家庭、高等学校教諭、情報、工業、括弧機械、水産、括弧機関、水産、括弧航海、看護。対象、昭和43年4月2日以降に生まれた方で、現に国公立学校の教諭等として勤務し、受診する職種の職務歴が令和4年3月31日までに通算3年以上ある方、または過去に国公立学校の教諭等として勤務し、受診する職種の職務歴が令和4年3月31日までに通算5年以上ある方、出願期間、11月1日火曜日から11月18日金曜日。出願方法、ホームページ。詳しいことは、県教育委員会事務局教職員福利課、電話 088-821-4903 まで問い合わせください。次は、募集のお知らせです。2件あります。その1、若者の消費者被害未然防止啓発動画コンテスト、若者の消費行動をテーマにした啓発動画を募集します。15秒または30秒の 4K 以上の動画を制作した後、YouTube に投稿し、県民生活課ホームページからご応募ください。若者の消費者被害防止を啓発するものなら、内容は自由です。例えば、親の同意がなくても一人で様々な契約ができるようになります。未成年者取消権が行使できなくなります。定期購入商品や語学教室、エステなど契約をする際はよく考えて、など、難しいルールはないのでお気軽にご応募ください。対象、高知県在住の13歳から25歳。募集期間、 12月2日金曜日まで。応募方法、ホームページ。詳しいことは、若者の消費者被害未然防止啓発動画コンテスト事務局、電話 088-872-3139、平日午前9時から午後4時までにお問い合わせください。その2、第2回防災漫画選手権の作品募集。漫画を通じて防災について関心を持ってもらい、自助の取り組みにつなげていくことを目的に、防災漫画選手権を開催します。今回はフリー部門とテーマ部門、津波からの避難で作品を募集します。見た方がクスッと笑ってしまうようなものや、ドキッとするシリアスなものなど、たくさんのご応募をお待ちしております。対象、どなたでも応募可能。募集期間、令和5年1月13日金曜日まで。応募方法、ホームページ、持参、または郵送。詳しいことは、県庁南海トラフ地震対策課、電話 088-823-9798 までお問い合わせください。次は、催しのお知らせです。6件あります。その1、モノメッセ高知2022第11回高知県ものづくり総合技術展。高知県内のものづくり、企業、団体等の優れた技術や製品が一堂に会する展示商談会を開催します。高知のものづくりを体感できるデモンストレーションコーナーのほか、南海トラフ地震を想定した揺れを体験できる起震車コーナー、防災関連製品の展示などもあります。12日土曜日は小さなお子様を対象としたものづくり教室も開催します。日時、11月10日木曜日から12日土曜日午前10時から午後4時。場所、高知市布志田3992-2にあります高知地場産センター。なお、高知駅からの無料シャトルバス運行あり。募集人数、12日土曜日ものづくり教室は事前予約、参加費が必要なものがあります。詳細はホームページをご確認ください。詳しいことは公益財団法人高知県産業振興センター、電話 088-845-6600 までお問い合わせください。その2、第24回人権啓発フェスティバル、ココルンフェスタ。12月4日から10日は人権週間です。人権問題に関心を持ち、理解を深めることができるようイベントを開催します。ステージでは、それいけアンパンマンショーや、ジャーバーボンズライブ、介助犬デモンストレーションなどを行い、会場にはバルーンアートプレゼント、スタンプクイズラリー、子供広場などがあります。日時、12月4日日曜日、午前9時半から午後3時半、雨天決行。場所、高知市帯屋町 1-11 にあります高知市中央公園。詳しいことは公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。その3、丸1、里親制度普及啓発講演会。丸2、里親制度パネル展、里親制度説明会。日時、場所、募集人数。丸1、里親制度普及啓発講演会。11月5日土曜日、午後2時から 午後3時半、南国市地域交流センター宮あれ。募集人数200人。申し込みは不要です。丸2、里親制度パネル展、里親制度説明会。11月26日土曜日から30日水曜日、大手ピア高知図書館。説明会は11月26日土曜日午前10時から午後0時。募集人数、説明会50人。申し込みが必要です。申し込み方法、電話またはメール。詳しいことは、里親家庭サポートセンターゆいのみ。電話088-872-1012。E メール info@satoya-yuinomi.jp までお問い合わせください。その4、高知就職転職フェア2022冬。高知県最大規模の UI ターン就職相談会です。高知の企業が50社程度参加し、採用担当者と直接話ができるほか、キャリアコンサルタントに就職相談ができます。また、同日同会場にて開催する高知暮らしフェア2022冬では、市町村の移住担当者やUI ターンコンシェルジュへの移住相談ができます。県外にお住まいのご家族、ご友人にお知らせください。日時、場所、東京会場、11月23日、水曜日祝日、東京都千代田区有楽町 2-10-1 にあります、東京交通会館12階、大阪会場、12月10日土曜日、大阪府大阪市北区大深町 3-1 にあります、グランフロント大阪北館、地下2階、対象、UI ターンをお考えの、高知県外在住者、学生。詳しいことは、一般社団法人、高知県移住促進人材確保センター。電話 088-855-7748 までお問い合わせください。その後、思いっきり四国88癒しの旅キャンペーン。農産漁村の自然や文化に触れるグリーンツーリズムを楽しみませんか？四国各県の対象施設、民宿や体験施設など88施設を訪れた方の中から88名の方に四国の特産品が当たります。申し込み期間、令和5年1月9日月曜日まで。申し込み方法、ホームページ、郵送、またはインスタグラム。詳しいことは、四国グリーンツーリズム推進協議会事務局県庁地域観光課、電話 088-823-9791 までお問い合わせください。詳しくは四国グリーンツーリズムで検索をお願いします。その6、高知競馬よさこいナイター開催日程を申し上げます。11月5日土曜日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、19日土曜日、20日日曜日、26日土曜日、27日日曜日。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。詳しくは、高知競馬で検索をお願いします。次はお知らせです。 不動産購買、基幹入札のお知らせ。税負担の公平性と税収を確保するため、差し押さえた不動産を購買します。購買物件の詳細は、購買広告またはホームページをご確認ください。日時、11月10日木曜日から16日水曜日。場所、詳しいことは、高知市丸の内 1-7-52 にあります、高知県中央西県税事務所。電話 088-821-4953 までお問い合わせください。次は別枠のお知らせです。黒潮くん公式ツイッター。県内の観光スポットやグルメなどをゆるーくつぶやいています。詳しくはツイッター黒潮くんで検索をお願いします。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間や利用料金などは施設によって異なりますので、詳しくはそれぞれの施設へ直接お問い合わせください。また、ご紹介するイベントについては、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。11月号では、全12施設のイベントをご紹介します。案内1、公文書館。学生150年企画展関連講演。講師、高知県立大学名誉教授、松崎敦子氏。女子移選から始まる高知県立大学史。開催日、11月3日木曜日祝日。開催時間、午後2時から午後3時30分。申し込み方法、電話またはファックス、メールにて。公文書館の住所は、高知市丸の内 1-1-10。電話 088-856-5024。休館日、11月3日木曜日祝日、12月25日日曜日以外の土曜日日曜日祝日。案内に、牧野植物園、夜巻の星降るこんこん山。開催日、11月19日土曜日、20日日曜日。開催時間、午後5時から午後9時。最終入園、午後8時30分。星空観察会やゲストを迎えたトークショーなど、星や宇宙、自然をテーマにした様々なコンテンツが楽しめます。入園料一般500円、高校生以下は無料です。牧野植物園の住所は、高知市五台山4200-6、電話088-882-2601。入園料730円、高校生以下は無料です。休館日、11月28日月曜日。案内3、坂本龍馬記念館。龍馬最後の帰郷、坂本家と川島家、中条家展。開催日、11月1日火曜日から、令和5年1月25日水曜日。龍馬の人生に大きな影響を与えた種崎の中条家と川島家や最後の帰郷の目的を紹介します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話088-841-0001。入館料700円。11月15日は無料です。 案内4、前沢文化財センター、古代ものづくり体験教室、土器づくり、開催日、12月18日日曜日、土器の成形、1回目、午前10時から正午、2回目、午後2時から午後4時、令和5年2月5日日曜日、午前10時から正午、土器焼き、参加料400円、募集人数、それぞれの会とも先着15人、対象者、成形、焼きの両方に参加できる方、申し込み期間、11月18日金曜日、午前8時30分から受付開始です。申し込み方法、電話またはホームページでお願いします。埋蔵文化財センターの住所は、南国市篠原 1437-1、電話088-864-0671。休館日、土曜日、企画展示以外の日曜日、祝日。案内後、高知漫画ベース、漫画王国、土佐情報発信拠点、作画体験教室、開催日、土曜日、日曜日、祝日、午後1時から午後4時。液晶タブレットや G ペンなど、プロの漫画家と同じ画材を使って作画体験をしてみよう。初めての方やお子様も大歓迎です。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話088-855-5390、休館日、火曜日、木曜日、臨時休館日あります。案内6、高知城歴史博物館、没後150年、山内陽動展、開催日11月10日木曜日から13日日曜日、午前9時から午後6時。なお日曜日のみ午前8時から午後6時。大政奉還の日、慶応3年10月14日、1867年11月10日に合わせて無料で全展示を観覧いただけます。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600、入館料700円、常設展も含みます。案内7、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日、11月3日木曜日祝日、8日火曜日、16日水曜日、26日土曜日、12月1日木曜日、それぞれの日とも午後6時から午後8時。今月は明るい惑星たちがたくさん見えてとても賑やかです。募集人数、それぞれの日とも先着30人。申し込み方法、それぞれの日とも、開催前日までに、電話でお願いいたします。なお、土曜日、日曜日、祝日は休みです。芸生天文学習館の住所は、秋郡芸生村和敷港 4668-1、連絡先、高知県文教協会、電話088-824-5451。平日午前9時から午後4時30分。施設は観測学習会等開催日時以外は休館です。案内8、のいち動物公園。開園記念日イベント。開催日11月3日木曜日祝日。当日は入園料無料です。開園31周年を記念して、のいちで動物体操やステージイベント、うまいもの市を開催します。のいち動物公園の住所は、江南市 野市町大谷738電話0887-56-3500入園料470円、18歳未満、高校生以下は無料です。休園日月曜日、祝日の場合は翌日。案内9、歴史民族資料館。第10回旧大栃高校民族資料一般公開。開催日11月5日土曜日、6日日曜日、午前10時から午後4時。香美市物部町の旧大栃高校に保管している民族資料約2000点を特別公開。今年は物部の妖怪も紹介します。旧大栃高校は入場無料です。歴史民族資料館の住所は、南国市御甲町八幡 1099-1、電話088-862-2211、入館料520円、高校生以下は無料です。案内10、美術館。合田沢古典。帰る道もつもりもない。開催日11月3日木曜日祝日から令和5年1月15日日曜日。高知県出身の美術家合田沢古の没後初となる大規模な回顧展を開催します。入館料一般1200円、大学生850円。11月3日は開館記念日で無料です。高校生以下は無料。美術館の住所は、高知市高須 353-2、電話 088-866-8000。案内11、文学館、生誕120年記念、神林暁展。開催日12月1日木曜日から、令和5年1月26日木曜日。詩小説作家として知られる高知出身の神林暁の人と文学をご紹介します。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、 電話 088-822-0231、 入館料400円、高校生以下は無料です。案内12、オーテピア高知図書館。県立図書館、高知市民図書館本館。トランプで楽しく多文化シミュレーション。開催日11月20日日曜日、午前10時から午前11時30分。国際理解に関するお話と、トランプゲームで多文化共生を楽しく学べる講座です。対象中学生以上、募集人数先着30人、申し込み期間、11月1日火曜日から11月19日土曜日。申し込み方法、電話またはメールでお願いします。大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946。休館日月曜日、祝日の場合は開館。毎月第3金曜日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は県庁統計分析課から、令和4年9月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は676,278人。前の月に比べ789人の減少です。そのうち男性は319,760人。前の月に比べ372人の減少です。女性は356,518人。前の月に比べ417人の減少です。世帯数は314,449世帯、前の月に比べ290世帯の減少です。 燦燦高地2022年11月号の発行部数は33万7千部。発行は令和4年11月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570。高知市丸の内1丁目、2番25。e メール11131301@ken.pref.kochi.lg.jp ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社ホットコーチ。なお、メール版の配信をしています。ご希望の方は、広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いします。高知県ホームページに、手話版、手話動画も掲載しています。燦燦高地に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までご連絡ください。以上で燦燦高地11月号を終わります。